はい、皆さんおはようございます。今日私たちはオンラインを通して皆さんと一緒に神様の御前に出て礼拝をお捧げできます幸いを感謝したいと思います。今朝の私のメッセージの主題、それはブレのない人生を歩もう、こういうテーマでお話をさせていただきますが、その前に今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。お手元の聖書をお開きになってください。第2ペテロの手紙3章15節よろしいでしょうか。はい、ではお願いいたします。入ってません？入ってないので私が読ませていただきます。ちょっとお待ちください。第2ペテロの3章15節からお読みいたします。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。以上です。第2ペテロの手紙の第3章の15節から18節までをお読みいたしました。で、この箇所は実はこの書簡の最後のところなんですね。第2ペテロのこの第1章の始めを学び始めたのは皆さん昨年の6月でした。すでに8ヶ月が経過いたしました。そして今日この最後のところを私たちは迎えるわけでありますが、一体この著者であるペテロは何を伝えようとしていたのでしょうか。その部分を今日私たちは学びたいと思います。3章15節の前半で、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいと前回習いました。ペテロが本当の意味での神の救いに預かったのは確かに主の忍耐でありました。前回の礼拝でそれは私たちが学んだ通りであります。主の忍耐がなければペテロもこの素晴らしい働き人になることはできなかったでしょう。3章15節の後半をお読みします。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。パウロの書き送った書簡は使徒の働きに詳しく書かれております。彼の宣教活動が記憶されております。パウロは小アジア、今のトルコですが、そこで多くの教会をの礎を築きました。そして深い愛とまた忍耐を持って最後まで牧会し続けたのでありました。しかも彼は魂を主に導いただけではありません。福音の性質を本当に明確に彼は語りました。確かに彼は神の器であったと思います。彼は当時の学術都市だった都市タルソ、このタルソで育ちました。成人してからは当時最も尊敬されていたユダヤ教の教師ラビ、このガマリエルという方の下でユダヤ神学を深く学んだ人でありました。すなわち彼はユダヤ神学を学んだエリート神学者でありました。そして素晴らしい彼が学んだ律法の知識、そしてその賜物は彼がその後クリスチャンになってキリストの教会を立て上げるために豊かにお持ちに、神様はお持ちになられました。これは皆さん、今の時代も多くのユダヤ教のラビたちの中で救われてクリスチャンになっている方々、彼らが学んだユダヤ神学を背景にして素晴らしい聖書の解き明かしをしていること、私たちは今学ぶことができる そのことを通してまた事実であることを知ることができます。そこには確かに神様のご計画、神様の奥義が秘められていたと思います。すなわち神様がなされることには無駄はないということです。私たちはそのことをなかなか受け止めることが難しいです。しかしながら神様が許されてことが起こっていること、このことの中には何一つ無駄はないということを覚えたいと思います。ところでパウロの性質、彼の性質はですね、実直でした。つまり妥協を一切許さないところの人でした。そして物事の本質を鋭く見抜く、その才能にも恵まれていました。また不必要なものを彼はズバリと切り捨てることができる、大胆な器であったとも言えましょう。したがって彼は他の人々とぶつかることも当然ありました。それでも神様はご自身は彼に知恵を与えてくださって、その務めを担わせようとされたのでした。そこに神様のご計画が秘められていたのです。これは私たちが不可解に思うような出来事、どうしてあんなことを神様は許されるのか、どうしてあの人が、どうしてこのような状態がと言って思うのでありますが、神様はそれを許されるときに、そこには神様の深いご計画があることを覚えなければなりません。そこでペテロは自分のことについて信仰の兄弟であるパウロと彼は述べたのです。今日私たちはそこから主のお心を尋ねていきたいと思います。二つのポイントからお語りいたします。皆さんのレジュメ参考にしてください。まず第一、彼は愛する兄弟パウロと語りました。15節もう一度お読みします。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。ペテロはここで私たちの兄弟パウロ、こう呼んでるんですね。そして次のように述べました。16節です。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。皆さん、理解しにくいところとペテロは言ったんです。彼がここで理解しにくいところと言ったのは一体どんなことだったと思いますか？多くの聖書学者はペテロがここで案じたこと、心配したことは人が義とされるといういわゆる教理のこと、いわゆる信仰義人の問題ではないかと考えております。すなわちあなた方は救われたのだから行いによるのではない、救われたのだから本当に信仰によって救われたのだから、その他のことは小さなことで問題ではないんだ、何も変わらなくても何をしてもあなたは自由ですよ、救われて信じるだけで救われたんだから、こう彼は語った時に、それを聞いた一部の人たちはそうだ、信じるだけで私たちは救われたんだ。これは皆さん、ユダヤ教の背景から来た彼らにとっては律法という戒めを守るというその中で生活した彼らにとっては画期的なことでありました。とても大きなこと、信仰だけで救われるのだから、もう何をしても私たちは行いによるんではないんだから自由だ。皆さん、これはですね、何もしてよいのだと安心してしまって何もしなくなった人々が出てきたんです。つまり信仰と生活切り離して考えるようになりました。そのようなクリスチャンライフ、生活を送る人々、皆さん、この問題は今日にもあるんです。これを信仰の二元論と呼んでます。つまり信仰を持っている自分の姿とそうでない自分の姿、会社にいる自分と学校にいる自分と社会にいる自分と、そしてまた教会にいる自分が違うということです。でも同じ人なんです。しかし二つ違う、こういう人々が当時出てまいりました。で、そういう風潮が当時の社会で広まっていたときに、使徒ヤコブはこう言いました。2章の14節です。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。 そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。しかしパウロが主張したのは、決して信仰と生活を切り離して二元論的に考えるということではありませんでした。パウロはこう言いました。ローマ人の手紙の3章31節で、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。皆さん、信仰を持つことによって律法が無効になるのではないと彼は言ってます。そして同じくローマの手紙の6章の1節、こう言ってます。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。2節。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。パウロの言葉に理解しにくいところがあると述べたペテロは、多分このあたりにその問題点があったのではないかと思います。今でこそ私たちは新約聖書が完成して、ペテロが述べたこと、そしてパウロが語ったこと、またヤコブが述べたこと、全部私たちは聖書の中から調べることができ、確認することができます。でも当時はまだそれがなかった、できていなかった時代でありました。そういう時代でしたから、このパウロの教えを聞いて曲解したその人たちは、その一部の人でありましたけれども、言葉を曲がって受け止めてしまって、自分自身に滅びを招いてしまった、こうペテロは言ってます。ではどうすればよいんでしょうか。クリスチャンは今を生きるものですね。そうです。前回私たちは神様の忍耐を学びました。神様はどれほどの忍耐を持っておられたか、神様の憐れみがどれほど深いものであったか、それを知った者は神様の憐れみの深さに圧倒されて、悔い改めて神様に立ち返る以外にないところにまで追い込まれていきます。ですから、いつまでも自堕落な生活を続けるというようなことは起こらないはずです。ペテロがこの3章16節で確認しようとしたことはそのことでした。大切なことは、人たちが伝えた福音を注意深く聞くことでした。聖書全体からバランスよく学ぶことです。そして神が今を生きる私たちに何を求めておられるかを真剣に聞き分けることです。そう考えてくると、当時はバランスよく学ぶといっても、聖書はできていなかったんですから、まだ分からなかったんです。でも私たちは今それを手にしてまた学ぶことができるわけです。神様が今を生きる私たちに一体何を求めておられるかを真剣に聞き分ける必要があります。皆さん、現代においても聖書の理解は独りよがりとなって、またこの歪んでしまうことがありうるんです。いわゆる自分の価値観で、自己価値観で聖書を読み、自分の都合の良いように聖書を受け止め、自分のように受け止めろと、ということですね。聖書全体の教えに照らされて、そして吟味し続けていくということは大切なことです。それが私たちの行い、この世における生き方に現れるものです。信仰者としてバランスを欠いていないか吟味するということが大切です。ペテロは無知な心の定まらない人たちと述べたんです。心が定まらないということは、置かれた状況の中で揺れ動いている状態なんですね。そうです。私の信仰はここに立つと言い切る基盤を自分のうちに確立していない人なんです。ヤコブはそういう人のことを、ヤコブの1章の8節でこのように言いました。そういう人は双心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。自分が立つべき基盤を御言葉の中にしっかりと置いて、また揺るぎなく歩むことは大切なことです。それが揺れない、またぶれない信仰を持つための大切なポイントです。 今日に生きる私たちクリスチャンは、ペテロが進めていること、本当にここに止める必要があると思います。つまり信仰生活、神様を信頼して歩むという、その歩みというのは二元論ではない。会社にいる自分も、職場にいる自分も、教会にいる自分も、同じ自分であって変わらないということ、これが一つ。もう一点は、バランスが取れるものでなければならないということ。バランスが崩れてしまうときに、皆さん、私たちはブレてしまうんです。つまり学びというのは、聖書を知識的に知るということはある程度必要です。しかし知識だけでは語ってもならないとペテロも述べました。そう考えてまいりますと、この愛する兄弟パウロ、彼は確かに問題やつまずきを与えたこともあったけれども、彼の大きな働きから見るときに、彼の残した、また働いた、その業績は非常に偉大なものであったことをペテロは認めておりました。ですから、私の愛する兄弟パウロと彼は呼んだんです。私たちは今になっても、こういった人間的なレベルでのさまざまな問題や誤解を避けるためには、やはりよく間を置いて調べる必要があると思いますね。でなければ、私たちは本当に直感的に言うときに、当時の人々のようにですね、誤解を与えてしまって、そしてつまずきを与えてしまって、また信仰からそれてしまう人々も生じかねない、生まれかねないということがあるからであります。じゃあどうすればいいんでしょうか。今の時代は本当に恵まれた時代だと思います。なぜですか。バイブル、聖書がある、完成しているからです。旧約聖書がイエス・キリストにあって成就した、そしてその成就した事柄が新約聖書に全部記録されている。旧約と新約が一貫となって、私たちは今手に持つことができる。そしてこの聖書を、私たちの住んでいる国では自由に手に入れることができます。自由に学ぶことができます。ですから私たちは心を落ち着けて、静かに神様の前にこの聖書の御言葉をやはり学ぶ必要があります。聖書の御言葉を学ぶというのはどういうことでしょうか。端的に言えば、私は神を知るということだと思います。しかもそれは神を人格的に知るということです。これが第二のポイントであります。そしてイエス様を知ることです。多くの人々は神を見たいという気持ちがあるんです。これは、神様はアダムとエバをお作りになられた、作られた人間が神様にあって、神様と交わりを持つように本来作られたんですが、罪を犯したためにアダムとエバは神から離れてしまいました。そして神を見ることができなくなってしまったんです。作られた人間は本来神様と交わりを持ち、神を見て神と共に歩む存在ですから、人間の根底にあるのは神を見たいという思い、神にお願いしたい、頼りたいという思いあるんです。これが宗教という形で、また偶像という形で、さまざまなスタイルで世界中に現れてきているんです。人間のイデオロギーや、人間の発想や、人間の思いや、あるいは知恵、知識、こういったものによって神々を作り出して、それを神として置いて、創造主の神ではない神、偶像の神として置いて、それに頭を下げ礼拝してしまう、そういった行動、過ちをしてしまう、その弱さが私たちにあります。それは人間の内側にそのような思いがやっぱりあるからです。ですから皆さん、世界どこの国に行っても宗教のない国はないですね。未開発の国と言われた国々に行っても、また先進国と言われている国々にあっても、そしてまた AI が進んでいるというその国々に行っても、神々を祀って神々に頼んでいるその姿を見るときに、人間の根底にあるのは同じ思いではないでしょうか。ペテロはこの書簡、第二ペテロの手紙の始めでこう言ってます。一章の一節と二節、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。二節、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安が あなた方にますます豊かに与えられますように。この手紙のいわゆる挨拶文でありますけれども、ペテロの祈りでもありますね。それはますます豊かに与えられる、こう言ってるんです。これがペテロが受け取り人の人々に願ったことです。ますます豊かに与えられるよ。これはどういうことかというと、増し加えられる、いわゆる成長するというニュアンスが含まれていますよ。ますます豊かに与えられていくんですから。神様の恵みがあなた方の上にますます豊かに与えられますように。皆さん、なんという幸いではないでしょうか。神様の恵みと平安があなた方の心の隅々まで広げられていきますようにということです。そういう祈りです。それは単に心の中に留まっているのではなくて、いえ、内側から外へ広がっていって、あなた方の兄弟姉妹、あなた方の伴侶、あなた方の大切な家族、そしてさらに広がりを見せて、あなた方がいる職場で、あなた方が置かれているところで広がっていきますように、ますます豊かにされますように、加えられますようにということです。そのために求められていることは、神の御言葉を通して、また実際の信仰の歩みを通して、神様と主イエス様を知ることです。皆さん、そこで大切なことは知るという言葉です。日本語で私たちは知るという一つの言葉ですけども、ドイツ語には知るという言葉、いくつかの表現があります。皆さん、ただお顔をパッと見ただけで、一度二度お会いしただけで、あの人知ってますよというところに知るという言葉、それともう少し深い意味で時間をかけてその人の人格的な内部まで知るという、そういう意味での知るという意味、言葉がやはりあります。聖書が言っているここの意味は、実は神様を、イエス様という方が人の形をとって現れてくださったのですから、私を見た者は父を見たのですとイエス様は言われました。つまりイエス様という方を通して、イエス様の人格を通して神様を知ることができるということです。聖書の知識を私たちは増やすことだけを意味するのではありません。もちろん聖書を読むことは大切なことです。聖書を、神様を知るためには、聖書の神様を知るためには、聖書を開かなければなりません。聖書は実に不思議な書物ですね。聖書はいわゆる成功物語、サクセスストーリーだけを書いているのではありません。そればかり並べられているのではない。いいえ、失敗ストーリーも過ちもたくさん書かれております。聖書は人間の姿を実に赤裸々に描き出しています。不完全で迷いやすい人間の歴史の現実をそのまま描いているんです。ここで一つの氷山の絵を出していただきましょう。皆さん、これは北極圏に浮かぶところの氷山です。最近温暖化でこの氷の山が溶け始めていると聞きました。もう一枚出してください。この氷山の上に白熊が乗ってますね。でも水面下を見ていただきますと、上に上部に、出てる部分と下に隠れてる氷山の部分は大きく違いますよね。大部分は水面下に隠されているんです。普段は隠れてる部分が氷山全体を支えているように、実は私たちの心の奥底に潜む問題や課題、こういったものは私たちの人生を大きく左右させるんです。この見えない部分で心が騒ぐときに、見えない部分で私たちが揺れ動かされるときに、どうしても上の部分にそれが影響を与えるんです。で、聖書はこの隠された部分を明るみに出して、そして何千年という歴史の中で見えたり隠れたりする罪の現実に私たちの心を向けさせようとしているんです。ですから失敗ストーリーがたくさん書かれている。その中で私たちは知るということ、私たちは学ぶことができるのです。そうです。聖書においてこの知るということは交わりも意味するんです。交わりがなければ私たちは人を知ることが難しいですね。 紙の上だけで、あるいは電話だけで、あるいはまた写真だけで相手を知るというのは一面でしょう。でも皆さん、その方と対面をして直接的に交わることによってその人を知ることができる。それは人格を知るようになるからです。人格というのは心理学では知情意と言っています。知性があり、情があり、そしてまた感情もある。これが人格、パーソナリティと呼ばれているものです。そこで人格的な交わりという言葉がありますが、私たちも人生の途上で友と出会います。そしてお互いを知るようになります。そして親密な交わりが形成されていくときに、お互いの問題やそして課題について、またお互いの思いや願いや祈りも分かち合うようになっていく。そして友を深く知るようになっていく。それは人格的にその人を知るようになっていくからであります。神様が私たちに願っておられることはそのことです。浅い意味で神様を知るんじゃなくして、深い意味で人格的に神様を知るということです。皆さん、私たちの人生ではいろんなことがありますよ。人生の歩みでは心を驚かされるような喜びもあります。長い間祈って、そして祈ってきたが来た、そして叶えられたという経験もあります。主よ、感謝しますという感謝と賛美が何度も口から出て、また味わってきたこともあるでしょう。祈りが聞かれた経験を通して、私たちは主を確かに知るのです。しかし一方、試練を通しても主を知ることがあります。そうです。つまり逆境の時も殉教の時も、神と主イエス様を知ることができるんです。そう考えてくると、あの結婚式の時の誓約言葉に、皆さん、止める時も貧しい時もというところに合わせて、殉教の時も逆境の時もという言葉が加えられますね。二人は愛し合いますか、助け合いますか、誓約を求められるんですよ。思い出してください。それは私たちは殉教の時、全てがうまくいっている時だけであるならば一面しかわからない。でも逆境の時に置かれた時に、全く違った面が出てきて、でこの二つ、どんなシチュエーションにあっても二人が約束し助け合っていくという、このことは結婚のその制約において求められます。でも人間はそれを守り通すことが大変難しいです。皆さん、神様とイエス様を知るということも同じです。信仰を持って神様にあって素晴らしい救いの中にいられ、神の国に入ることができるという特権が与えられたにもかかわらず、逆境がやってきたときに神様に背を向けて離れてしまうような、そういう一面のまた浅い関係であってはならないということです。そうです、主の恵みと平安を私たちは本当に経験するときには、する際は、殉教の時も逆境の時も、つまり物事がうまくいっている時もそうでない時も、お互いが信頼し合うということではないでしょうか。それが人格的に主を知るということなんです。そう考えてくると、皆さん、私たちが日々経験するさまざまな苦難、苦しみ、戦い、試練、一つとして無駄はないということです。それによって深くそれを知ることができるかです。ですから聖書はその両面を、つまりサクセスストーリーばかりでなく、失敗ストーリーもたくさん書かれている。その二つを私たちが学ぶことによってバランスが取れて、より神様という方がどういうお方であるか、どういうご人格を持っておられる方であるか、そしてその神様に近づくことによって、学ぶことによって、私たちもその神様の人格の影響を受けるものにされる。これが神様が私たちに願っておられることであります。そこで大切なことは何でしょうか。現実に私たちは順調に物事が進んでいけば問題ない、オーハッピーデイの毎日でしょう。しかしながら皆さん、逆境が来た時にしょぼんとしてしまうんですよ。そこで大切なことは、絶えず出発点に戻るということです。 原点復帰という言葉がありますね。出発点とは、神様が私たちをご自身に似るものとして創造されたスタートの時点なんです。私は何者なのか、神様は何のために私をお作りくださったのか、そして私はどこへ向かうべきものであるか、神様のもとにはこれらの問いの答えが全部あるのです。ですからその出発点に戻るということは大切です。申し上げたようにアダムとエヴァは罪を犯したために神様の御顔を避けてそれてしまいました。人間はその性質を受け継いで今に至っています。迷える一匹の羊のように、気がつくと自分がどこにいるのか、どこに戻らなければならないのかさえわからなくなって途方に暮れるんです。そうです、羊には自分で自分を見出す力はありません。誰かが探しに来てくれない限り、そして大声で呼んでくれない限りわからないんです。皆さん、神が最初に人類に問われた質問は何だったか覚えてますか？あなたはどこにいるのか。 Where are you? Where are you? 創世記3章9節、あなたはどこにいるのか。この言葉を裏返すときに、自分の居場所が、自分の行っているいる場所さえがわからない迷える羊であることを表していますね。3章の17節でペテロはこう言いました。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。不道徳な者たちの惑わしとは、この世の価値観に従って歩んできた人たちが神様のために加えられていくときに必ず生ずる問題であります。ある意味で私たちはこの世に生きる者として避けられない問題かもしれませんね。と言いますのは、私たちはこの世の価値観から聖書の価値観にシフトされていくんです。ですから長い間私たちがこの世の価値観にどっぷり使っていれば使っているほど、聖書の価値観に入るのには時間がかかります。大変です。子供はその点楽ですよね。幼い時に神様の価値観が入った時に、それはとっても楽であります。しかし皆さん、どんなシチュエーション、どんなステージにあるとしても、神様がご臨在くださるんですよ。そして神様の国が実現そこでされていくんです。ですからもちろん若い時に神様の素晴らしさを知ること、救いに預かること、これは最高の恵みでありますけれども、そうでなくてもですよ、神様のイエス様の名によって私たちが祈り集まるならば、イエス様がそこに臨在してください。神の国が実現するのですから、私たちはそこで聖書の価値観にシフトする、そのような歩みに入ることが可能なんです。可能と申しました。 It's up to you、 あなた次第なんです。私たちがそう願わなければその道に入ることができなくなる。これがキリストの信仰なんです。強制されません。全く自由信仰なんですね。皆さん、神様が臨在される、神の国が実現される、そのところでありますけれども、皆さん、そこには落とし穴もあるんです。神の国を広げるどころか狭めてしまうことさえあるんです。それは何か、不道徳の者たちの惑わしに負けてしまうからです。不道徳な者たち、つまり昔の前のこの世の価値観、この誘惑に負けてしまう人々が当時いたんです。今も同じですよ。2000年経っても今でも私たちはこの世の価値観から出るということは本当に大変なことかもしれません。でも覚えてください。イエス様の名にあって祈るときに、そのところその場にイエス様は力を与えてくださるんです。助けてくださるんです。そしてそのシチュエーションを通して神様がおられること、励ましてくださること、教えてください。それを通してイエス様を、神様を人格的に私たちは知ることができるようになる。つまりイエス様の深いところを知ることができる、神様の深いところを知ることができる。そうです。アブラハムも突然偉大なユダヤのイスラエルの父祖になったわけではありません。彼も失敗しましたね、過ちしましたね。 あのダビデ王もそうです。偉大なダビデ王でした。しかし彼も大きな過ちを、失敗を犯しました。そうです、彼らは例外なくいろんなステージを踏んでいって、そして素晴らしい器に整えられた。いろんなステージを踏むということは、その時その場で足りなかったところ、不足したところを認めて、悔い改めて神様の前に彼らが立ったんです。神様はそれを、そのことを一新してくださって、さらに高いところに引き上げてくださったんです。さあ皆さん、私たちはそのようにこの世の価値観の中で身を置いて、お仕事をして、そして働いている者として、聖書の価値観、神様の素晴らしさ、神の国の素晴らしさをする価値観、ここにシフトするにはどうすればよいんでしょうか。ペテロは言ってます。よく気をつけることです。大切なことは、教会が礼拝において神様の御言葉の宣教を重んじているかどうかということです。講談から語られる神様の御言葉に私たちは耳を傾けて歩み続けることです。偽物を見抜く、皆さん、最も効果的な方法は何でしょうか。それは本物を見続けることなんです。本物を見続ける、講談から本物の神様が解き明かされているかどうか、これが本当に大切なことであります。その意味で説教者の私はいつも身が引き締まる思いです。毎回講談に立つために、私は本当にその意味で身を引き締めて神様の前に立たされています。間違っても誤っても、神の御言葉を曲げて語ってはならないからであります。イエス・キリスト様を見つめ続けることです。イエス・キリスト様を仰ぎ見続けることです。主イエス様の福音にとどまり続けることです。この方と親密な交わりをいただいて、持たせていただいて、学び続けていくことですね。そのような信仰生活を送る人は、ぶれない新人生を歩む人と変えられていきます。さあ皆さん、私たちは例外なくぶれやすいものではないでしょうか。でもぶれない生き方の秘訣、ここにあるんです。つまり人格的に主を知るということです。主を知れば知るほど信頼度が深まっていきますから、ブレが少なくなっていくんです。で、主を知るためには、皆さん、殉教の時だけでなくて逆境の時も通して、その両面を通して、私たちは本当に主に育まれたものとして、愛されているものとして、ステップバイステップ、一歩ずつ主の御側近くに近寄せられて、近づけられていくのであります。最後にこのペテロの祝祷を読んでみたいと思います。3章18節です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。これが第二ペテロの書簡の最後のペテロの言葉です。キーワードは恵みと知識において成長しなさい、そして今も永遠の日に至るまで神様のイエス様の栄光がありますようにということでした。さあ今日私はブレのない人生を歩もうというテーマでお話を進めてまいりました。ここでメッセージをまとめてみたいと思います。使徒ペテロの苦難のペテロは苦難のもとに置かれた、当時離散した小アジアに離散したユダヤ人クリスチャンに対してこの書簡を書き送りました。彼が置かれたその立場は大きな苦しみでありました。そしてこの世の誘惑がたくさんあったその時代でありました。そしてまたこの世の価値観に人々を、クリスチャンたちを引きずり出そうと、引きずり込もうとするその力が強く働いていた時代でもありました。そのような離散したクリスチャンたちに惑わしや不道徳な誘い、追い込み、こういったものが近づいていたときに、ブレのない人生を歩むことを彼は進めたんです。そこでどのような生き方が求められているか、それが3章の17節の言葉であります。お読みいたします。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。 最後の一文をちょっと図がずれてます、これ出てないんですね、ちょっとね残念です、自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい、この下に隠れてます。ここに私たちが目を留めていかなければならないと思います。大切なこと2点覚えましょう。1つ、自分自身の堅実さを失わないこと、そのためにはよく気をつけることです。よく気をつけるしかないんです。ミスはあります。でもミスをしてきちっとその時に神様の前に整理をしていくこと、それで十分ですね。そして2番目は、主イエス様を、神様を人格的に知ることです。神を見たいという人類の願いを、天の父なる神様はイエス・キリストというお方を世に使わされたことによって成就してくださいました。ですから私たちはこのお方を通して人格的に神を知ることができる。その時に私たちは様々な心の中にあってもぶれない人生を歩むことができるんです。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。ぶれない人生を歩もう、御言葉に聞くクリスチャンライフを教えていただきました。神様、私たちは間違っても二元論に立つような信仰生活を送ることがありませんように、この礼拝に集われたお一人お一人を祝福してください。世の誘惑は世の価値観の中に引きこもろうと私たちを誘ってまいります。しかし聖書の価値観の神の国に入るという幸いな立場にいられた私たちが、そこから本当にイエス様を、神様を人格的に知ることによって一歩一歩引き出されて、神様の御国の素晴らしさを知るものに変えられることを教えていただきました。そこには信仰が必要であることを教えてくださり感謝いたします。私たちが私たち自身の堅実さを失わないためによく気をつけて注意を払って歩むことができますように、この週も守ってください。また主イエス様を人格的にさらに深く知ることができるこの週と変えさせてくださることをお願いをいたします。いかがでしょうか。今日の礼拝に集われたあなた、神様の前に応答の祈りをお捧げしようではありませんか。あなたの言葉で結構ですから、どうぞ主の前に出てお祈りください。私が最後にお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。ペテロは愛する同胞たちにこの言葉を送り、この書簡を結びました。今私たち一人一人が祈りを捧げました。自分自身の堅実さを神様の前に失うことがないように、よく気をつけてこの週も歩むことができますように守り導いてください。そして主イエス様をさらに深く人格的に知ることができるこの週と変えさせてくださることを祈ります。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。